暦日和、占いとビジネス戦略。この番組は古来より人々の生活に寄り添ってきた暦を使い、人生とビジネスを戦略的に活用していくための番組です。
皆さんこんにちは、仙台恵里です。
皆さんこんにちは、長峰城です。
こんにちは、大なぎ幸太郎です。
はい、ここ最近ですね、マヤ歴におけるチームビルディングというお話をしていて、前回、東西南北に分けたそれぞれの、性格方位によって性格が違うよっていう話をして、うん、どういうふうにその、性格4方位の人がね、それぞれ均等にいてくれるとすごくうまく回転するんだけど、その方位の人がいない時にはその人がどういう役割をしてくれてる人なのかっていう欠けたところを見つめると、新たな視点が得られるねっていうようなお話をしました、うん、はい。で、今回はそこからのさらなる応用編として、実際のチームにおいて、例えば赤の人が青の人に何かをお願いしたりとか、そのコミュニケーションをする上でどういう伝え方をしたりしたら、スムーズなコミュニケーションや分かってもらえるその何だろう、コミュニケーションが取れるのか、私と多分長峰さんは赤同士なので、同じような話題で盛り上がれるし、この人が何を伝えたいか、何に面白みを見出してるのかっていうのが分かりやすいんですけど、例えば私と大なぎさんは赤と青で別の色を持っているので、私がその赤の要素で一方的にこう大なぎさんにこれがすごい面白いと思うんですよって言っても、大なぎさんは多分その中から別の視点でその物事を見ているから、私から取ったらこうなんだろう、あれ大なぎさん私の話あまり面白くなかったのかなって思ったりすることももしかしたらあるかもしれない。その時にはどうやって、その青っていうのは西の方位ですけど、その西の人に東の人はどういうアプローチで物事を伝えていけばいいのかとか、そういう方位ごとの伝え方、コミュニケーションの取り方っていうのを今日はお話ししていきたいと思っています。
はい、
はい、
すごいあれですよね、重要ですね、なんか距離が近くなれば 近い人ほど、
はい、
これすごい重要になってくると思うんですけども、
うん、
例えば毎度こう僕がですね、長峰さんに話してるのは、
はい、
僕と妻との関係みたいな、
お
伝え方話し方ってどうすりゃいいのみたいな、
ちなみに大なぎさんは、西の青チームで、奥様は何色？
奥様北ですよね、
北、
そうなん、北の白チーム、
はい、はい、そうです、
はい、
だからあれですよ、
うん、
その辺の関係性とかも、ちゃんと見ながら、逆鱗に触れないようにこう話をする。
なるほど。
それをちょっと長峰さんの方から解説してもらって。
いや、
まあ、個人的なものじゃないですけどね。
実はね、全部話をしようとすると、4×4 の16パターンも実は存在しちゃうんだよね。
そうですね。
うん。だからまあちょっとね、こう、全部のパターンをこうここで話しちゃうと、多分時間が足りなくなっちゃうので、まず、こう、流れという意味でね、どういうふうな視点で物事を捉えていけばいいのかなっていうところをちょっと中心に話をしていきたいなと思うんですね。
はい。
で、こう、何度もね、こう、前回、お話ししたように、その前はね、4つのところの、まあ、方位を持っていて、でそこが、全て整ってるってことが、まあ、完全性であり、一番完結しているって言ったのかな、一番全体性として成り立っているっていう、ね、考え方を持ってるんですよね。でそうすると、まずは、流れで見ていくと、隣同士の流れっていうのなんですよ。自分から見て先の流れ、つまり東から見たら北の人、北から見たら西の人、
はい、
西の人から見たら南の人、南の人から見たら東の人っていう、この流れっていうのは、まあ普通の順方向の流れなんですね。
はい。
で、この人のこういうところにこう流れが出てくるっていう、その捉え方っていうのは、つまりエネルギー的な言い方してしまうと、相手の、ところにこう エネルギーを流してってあげる、あの役に立ってあげるって言ったらいいのかな、そういう関係性なんです、
うんうんうん、
だから、例えば、こうしてったらいいだろうなって思うことをお話ししても多分受け取ってくれやすいんですよね、
うんうん
うん、先が見えてくるって言ったらいいのかな、うんうん、自分がこういうふうにで例えばね、アイデアを出しました、
うん、
出したものをこういうふうにしてほしいなっていうところっていうのは多分見えてくるし、その人はそういうふうにしたいなっていうのは実はあるんです、
うん
うんうん、だから、伝え方っていうかね、その話としてはこう相手の、ことにこ うまくねこうアドバイス的な、まあ、指定関係っていう言い方もよくするんだけども、うん、そういうような関係性が成り立ちやすいところではあるので、
うん、
そういうこう、アドバイス的なやり方っていうのは比較的やりやすいのかなと思ったりします、
うん、なるほど。じゃあさっきの大なぎさんの奥様との関係でいくと、白から青が順行だから、大なぎさんから見ると青から白っていうのは一応 逆順という流れには、
逆っていうかね、車高斜め向かいっていう言い方になる。
斜め向かい、なるほど、
は
い、
うんうん、
じゃあ奥さんから大なぎさんの方がなんかこうスムーズな流れ、うん、その辺は大なぎさん的にはスムーズだなとは思いますか。
まあそこはちょっとね難しいところになってくるので
。なるほど、難しい。そうなんだ。なるほどですね。はい、うんうん、
でそこが綺麗に流れてたら全く問題ないので。
ああ、そうかそうか。なるほど。難しいな。
で、今度、自分と同じっていうところをね、まずちょっと先に見ていこうかなと思うんですね。
同じ。はい、じゃあ長峰さんと私は同じ。
そうそうそうそう。同じ方向を向いてる。
うん、うん、うん。
わけなんですよ。
東に55ですね、うん、はい、
そうです、うん、あの東の方であればその同じ方向っていうのはそのいっぱいアイデア出したりとかするってことが好きなので、うんうん、そっちの方向向いてる、
うん、
北の人だったら出てきてるものに対してこうまとめていってこうプランニングしたりとかね、企画したりとかするのが得意なんで、うんうん、そっちの方向向いてたりする、
うんうん、
西の人はこう調和だとかそのグループ、うん、チームメンバーとのグループのこう役割とかそういったものをうまくこう調整したくなってる、
うん、
で他は似ている、うん、で南の人はいやこれはもう早く成果上げたいよね、うん、もう成果上げるどうしたらいいのかな、うん、っていうような感じにこうなってくるわけですね。
なるほど。いや、なんかそれを聞いていて今ふと思ったのが、まあ、大なぎさんと私もたまにそのチームビルディングや人間関係の話っていうのをすることがあるんですけど、うん、まあ、大なぎさんが例えば調和とかそういうあのチームの関係がすごい大事だと僕は思うんですよっていうことに関して、私はそうですよね、すごいわかりますって思って話を聞いてるんですけど、私が思ってる調和と大谷さんの思ってる調和が全然違う可能性っていうのはあるのかもしれないと思って。
そうです、
はい、
だからさっきちょっと話した時にね、
うん、
こう仙台さんがねこう話した時に西の人の反応がって思ったと思うんだけども、うんうんうん、聞いてる視点が違うので、
うん、
でも例えば私と仙台さんだったら同じ方向を向いてるので、うん、
はい、
あそれ面白いよね、 やってみるどうするどうするって話がどんどん盛り上がっていくっていう方向性はもちろんあるんだけども、
うん、
それを冷静に見てるように見えているっていうのはそこじゃない視点で見てるっていう可能性は高い、
うんうん、なるほど。
じゃあそうすると仙台さんはいくら話してるにもかかわらず、うん、
はい、
理解してくれてるのかな、分かってくれてるのかな、うん、面白いと思ってくれないのっていう反応になっちゃうのかもしれない、う
ん、でもそれっていうのは
視点が違うよねってことが理解できてれば、はい、うん、イライラしないでしょ。
大凪さんも、うん、じゃあ大凪さんもというかその西の人たちも東に調和大事ですよって言って、分かります、調和めっちゃ大事ですよね、調和していきましょうみたいになっててそういうんじゃないってそういう感じじゃないって思ったりしてるってことですよ。
そうそうそうそう大凪さんの視点で言ってることと、うんうん、我々が見た視点っていうのはかなり違うかもしれない、
うんうん、
を理解するっていうのはさっき言った、はい、その我々の主観でしかものを見れないっていうのはもうこれ、うん、あの変えようがないので、
うん、
だそこにちょっとしたこういう感性でものを見てるかもしれないっていうフィルターが入ることによって、
うん、
相手の動きっていうものをちょっと違う視点で物事を見れるっていう、
そうですね、
うん、ことが考えられるかなって、うん、
私も今までその、まあ、私は普段声優のお仕事をしていて、で若手の、まあ、これから声優になりたいよとか、ちょっとデビューしてからお仕事したよっていう まあ、これからの子たちにお芝居を教えたりっていうようなことっていうのは結構あるんですね。で、私自身はまあなんか会社の社長も、まあ、事務所の代表もやっているので、まあ、後輩、まあ、今育成している新人の子たちからの、まあ、なんかアドバイスが欲しいですみたいなことを聞かれたりっていうこともあるんですけど、まあ、その教える場で起きたコミュニケーション不全で一個すごい面白いのがあってそのなんかこういう、課題をやりましたと録音しました。で、私は聞きました。で、もうちょっと、改善したらもっと良くなるんだけどなっていう状態のものがあって、で、この課題についてどういうところがもうちょっと改善した方がいいって本人の口から言ってもらったら、じゃあそれをもう一回やろうっていう風な流れにしようと思って新人の子に聞いたことがあるんですね。これ今聞いてみてどう思ったって、そしたら、はい、自分なりにはすごい全力でやったんでなかなかいい感じでできてると思います、今の自分としては100点ですみたいな、結構なんていうんですかね、自信満々のエネルギッシュな回答が返ってきてなるほどと、なんかそういう風に思えること自体は大切なことだと思うんですよね。だって自信満々でやったものにやっぱり自信がなかったですっていうよりかはまだマシだと思うんですよね。だけど、まあ、聞きたかったこととはちょっと違う回答が返ってきて、お、どうやって次につなげていこうかな、私としてはもう一回トライしてほしいって思ってんだけどなみたいな、なんかそういうことがあって、で、じゃあこれが仮に 100% だとしたら 120% に持っていきたいんだけど、なんか他になんかここが足りてなかったなみたいなことを自分で思い当たるところっていうのはありますかみたいな風に聞いても、やっぱり、自信満々だったんですね、で、取り直しなかったっていうことになって
、
で、これはやっぱりそのマヤを知っていたらどの、色かによって、その子のやる気とか、例えば仮に何か足りないところがあるとしたらここかもしれないっていう気づきを、気づきの目みたいなものを提供することができたかもしれないなって思うんですよ、どうしたらよかったんだろうって思って、
例えば赤の人だったらどういうふうにしましょうかね、
なんだろう、なんかもう単純な
もうやろうよやろうだよね、
そうですね、
やってみようよ、もう一回やろうよ、
もっと面白くなると思うんだけどって、私よく言っちゃうんですよね、もっと面白くなると思うんだよねこのお芝居って、その恥ずかしい赤ならではって感じだと思うんですけど、なんかいや、これもこのままで面白いけど、でももっと面白くできると思うんだけど、どうしたらもっと面白くなるかなって、そういえば超言ってます、これは赤のチームにはもしかしたら超有効かもしれないですね。超有効だと思いますね。で、自分が多分そう言われたら、なるほど、どうしたら面白くなるかなって考えたくなっちゃうから、そういうふうに言ってるんだなっていうのが、もう超よくわかりました、今ので。
じゃあ、これが例えば黄色だったらどうしましょう、
黄色ですか。結果、成果、円熟ですよね。
そこだよね。
はい。
そこでどれだけ報酬を得られるかなっていうところからの視点っていうのはあるよね、一つ。
このお芝居で、どのぐらいのお金もらえると思うみたいな、
そうそういうふうな視点で、結果としてどういうふうな収益になるのかなっていう視点をうまく組み入れて話するっていうのは一つのポイントだよね。
なるほど。そ
う
か、じゃあ自分のこのお芝居に自分が値段をつけるとしたらいくらくらいだと思うみたいなことを聞いてみるってことですか。
とするとやる気とは別のところで、自分としてはどういうふうにお金になるかどうかっていう視点が多分働くと思うんだよね。
なるほど、なるほど、はい、
そういうふうに考えたら、今度石だったらどうしよう。
石だったら調和とかですよね。調和とか、なんかこの、サンプルやお芝居を聞いたクライアントさんはどう思うかなみたいなこととかですかね。
それももちろんあるだろうし、あとは一緒に例えばみんなでやってた時に、チームとしてやった時に、どういうふうに周りがみんながそこに対してどう思うのかっていうのをちょっと想像してごらんっていうような言い方っていうのもあるよね。
なるほど。わかりました。白はもうテクニックをひたすら
論理ですからね、論理の話をしていくっていうのは、一番響きやすいっていう、そんな風にね、こう一つの方向性っていうものは見れる、それが全てが正しいっていう言い方をしてるわけではなくて、多分自分が言ったことって とか伝えたいことっていうのは自分の主観でしかやっぱないので、
そうですね、
それをちょっと違う言い方をさせてみるっていうことによって何か新たな発見が生まれてくるっていうのはすごくメリットがあることなので、
うん、
まあ、そういうふうに使っていくっていうのは一つの手かなと思いますね。
なるほど。もうチームのみならず、やっぱね、あのリーダーにこそ使ってほしいマヤ歴っていう話をいつもあのこの番組でもしてますけど、うん、やっぱ誰かを教える立場にある人とかもあのぜひコミュニ、コミュニティのリーダーとか、うん、そうですね、うん、使っていくと多分本人が一番楽になりますよね、リーダー自身が。
うん、
うん、
あの相手の反応ってやっぱりすごく引きずるじゃないですか、
は
い、
そうですね、うん、
そこに一つ一つこう完了かつけていくっていうのはまあ一つできることなので、
うん、
うんうん、
なるほど。
もうこれあれですね、あの、うん、今結構リーダーの方が、
うん、
なんで伝わらないのかっていうふうに怒っちゃうとか、
うん、
怒っちゃう、
うん、怒っちゃう、
なるほど、そうですか、
なんでだよ、うん、あいつはなんでわからないんだみたいな感じの方とかもいらっしゃったりするじゃないですか、
うん
うんうん、
最近まあ結構最近でもないですけど、その、
うん、
言葉を正式名称を略してこう伝えるとかっていうのもあったりするんですけども、
うんうん、
どっかの教育番組でですね、
うん、
主語とか述語とか助詞とかが足りないとか、
うん、
はい、言われてるんですけども、うん、その足りない部分をちょっとどういうふうに埋めればいいのかっていう考え方と、
うん、
なんか似てるなと思ってですね、
うん、
簡略化しないっていうか、
うんうんうん、
多分野球でいうとストレートを投げる方が早いんですけど、
うん、
カーブとかそういう緩急をつけながら人によって、
うん、
接しないと、
うん、
いずれ事故になるんじゃないかなっていう。
そうですね、いや、なんかその大なぎさんの今のお話ですごい思ったのが、なんでこれ伝わらなかったんだろうって思って冷静に自分が送った文章を読み返すと、いやこれ伝わるわけないわ、私だけが分かってるもんっていうふうに思うことすごい多い。勢いで書
いちゃうからね。
そう、だからなんかまあね、マヤもねその辺をこうカバーできると思うんですよね、そのなんか、うん、この人にはこういう伝え方をしていった方が伝わりやすいんだったって一個冷静になれるっていうかね。
そうですね、
うん、
意識することがねすごく重要だと思うんでね、
うん、
そうですね、あ、なんかいろいろと普段の自分の伝え方を見直すために使えるツールですね、
うん、もちろんね本当のこの、はい、がっつりとした相性みたいなのを見ていくんだったらね、
うん、
各々のその性格とかね、
うんうん、
そういったところに落とし込んだところで比較するのはまあ一番いいんだけども、
うん、
やっぱりそのチームだとかもうすぐにね動かしていかなきゃいけないとか、うん、そういったものに関してはこう方位で見ていくっていうのは一つのやり方としてあるかなと思いますね、
うん、なるほど、わかりました、はい、うん、ありがとうございました。
ありがとうございます、はい、
こよみ日和占いとビジネス戦略では皆さんからのメールを募集しています。番組の感想、疑問、質問など送っていただけると嬉しいです。番組の概要ページにフォームを置いておきますのでそちらからお願いします。それでは今日はこの辺で、お相手は仙台えりと
長峰城と
大柳光太郎でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。